ドブセカ。はい、どうもドブ野郎です。第3回はイルカになります。英語で言うとドルフィン。陸上の生物がですね、2回続いたので、まあ次は海の生物を紹介したいなと思って、まあイルカにしてみました。まあ皆様はイルカのことをどれくらい知っているのか。まあ、私はね、ちなみに全然知りませんでした。今回も調べてて、まあ、とても面白かったです。ということで、まあ、水族館に行けば大体目撃する、まあ、愛らしいイルカのお話をしていきたいと思います。だがしかし、愛らしさとは裏腹にイルカのアダルトなお話もあるので、まあ、ご注意ください。まあ、あとは、まあ、ご期待くださいって感じですかね。アダルトなお話は後半の反省会のコーナーでお話しいたします。まずイルカといっても、まあすごい種類がいて、一つ一つ分割して紹介していきたいなと思ったんですけれども、まあそうすると、まああまりに細かくなりすぎるのと、資料が揃わないだろうなと思ったので、まあ面白いイルカがいた場合には、まあ未来の自分に任せて、まあ今回は皆様がよくイメージする、まあバンドイルカをメインとした、まあイルカという大きな括りでお話ししていければなと思います。では早速行ってみましょう。まあ、イルカってね、まあ、皆さん大体ご存知かもしれないんですけども、体長が2から4メートル、体重がまあ150キロから650キロの間と、まあ、ちょっと幅広い感じですよね。まあ、鳥のように口が突き出ておりまして、まあ、細かい歯が並んでいる。まあ、全体の形としては、まあ魚というより、なんかまあバナナのような形で、泳ぎに特化した流線形の体に胸びれ、背びれ、尾びれがまあ特徴の生物になります。まあ、体の色は、まあバンドウイルカとかが皆さん馴染みがあるのかなと思うんですけれども、まあ、全身灰色で、まあ、お腹あたりが薄い灰色で、まあ、白っぽいって言った方がいいですかね、な感じですね。で、まあ、イルカといっても、マイルカっていうイルカもいるんですけれども、まあ、それは背中が、黒で、お腹が白色と、くっきりと、まあ、色が分かれているような、まあ、見た目というか、カラーリングが、まあ、ペンギンを彷彿とさせるような見た目をしておりまして、で、まあ、あとね、ちなみに、まあ、海の生物ではね、シャチとか、ペンギンとかもそうなんですけれども、まあ、泳ぐときにね、上が黒、まあ、濃い色ですね。下が白色、まあ、薄い色で分かれていることがすごい多いです。まあ、なんでかっていうと、まあ、水中では上から見ると、まあ、黒い方が目立たないんですね。で、下から見ると、水面はまあ太陽の光で眩しいので、まあ、お腹側が白くなって、獲物の魚からすると、まあ、非捕食者ですね、の魚からすると、まあ分かりにくいため、捕食者はそのような、まあ色の構成に進化したと言われております。もちろん例外もいるんですけれども、環境によって体の色や構成が違うものもいます。まあ、氷が多い地域とかでは白イルカって言われる、まあベルーガって言うんですけれども、まあ、真っ白で目立ちにくいとかって言われてます。まあ、分類としては、まあ、哺乳類のクジラグーテイ目、まあ、さらに分岐してハクジラアモクのマイルカ科とかって分類されておりまして、それからイルカとして、まあ、よく知られている、まあ、バンドウイルカとかマイルカ、真っ白な少し寸胴な白イルカっていうのは、まあ、一角化というような具合で分類がされております。まあ、毎回ね、分類の話っていうのは取り上げつつもね、説明するとすごいややこしいので、まあ、さらっとお話しするぐらいにしていきたいんですけれども、まあ、今回ちょっと掘り下げてみます。まあ、イルカの分類で、まあ、クジラグーテイ目って今言ったんですけれども、まあ、キリンの時にもね、グーテイ目って言ったのを覚えておりますでしょうか。まあ、クジラグーテイ目とグーテイ目という言葉をね、まあ、無駄に使い分けてしまったのが、まあ、そもそもの、間違いというか、ややこしさを助長することになっちゃったんですけれども、まあ、キリンも今ではクジラグーテイ目と言われてます。ということは、まあ、キリンとイルカって実は同じ仲間なんですね。まあ、クジラを入れるか入れないか、まあ、イルカ を入れるか入れないかっていうのはね、まだ正確には決まっていないそうなんですけれども、ちなみにクジラグーテイモクという名前から、クジラはもちろんラクダ、カバなどもね、同じ仲間、親戚と言ってもいいのかもしれません。ちなみにグーテイモクっていうのは、まあ、偶数の蹄を持つ動物という意味なんで、グーテイモクと呼ばれてますね。でその中に遺伝子とかの解明で、まあ、最近ですよね本当に、まあ、そういった解明ができて、クジラやイルカも同じなんじゃねってなったそうです。多くの生物は、まあ、水中から陸上へ進化してきたんですけれども、イルカとかクジラっていうのは陸上から再び水中に戻ったと言われております。まあ、なんで、まあ、再び水中に帰ったっていう理由としては、まあ、乾燥に耐えられなかったとか、体が重く動きが遅いため陸上で獲物を取ることがなんか難しくなっちゃったとか、まあ、陸上より水中の方が天敵が少なかったとか、まあ、様々な説が考えられているそうです。まあ、調べてみても、まあ、結構いろんな説がありました。まあ、祖先はね同じでありながら、水中から陸上に適応してそのまま陸上生活を選択したのが牛目、その中で水中生活を選択したのがクジラ目というわけですね。それを総称してクジラグーテイ目という括りが比較的最近誕生してきた感じです。まあ、頭のいい研究者の方々がですね、クジラ入れるの？入れないの？どっちなんだい？と争っているような状況です。想像も交えてなんですけれども、まあ、水中で暮らしていた魚は陸に上がって、まあ、肺呼吸になって母乳で育てる、まあ、いわゆる哺乳類ですよね。で、しかし乾燥や体の形状が陸上に適さなかったり、食べ物や天敵などの問題を抱えた結果、逆を言うとね、体の形状が水中に適したり、水中の方が食べ物の豊富で天敵も少なかったっていうメリットもあったのかもしれないんですけれども、まあ、そういった事情で再び水中へ戻って、まあ、人生ならぬ動物性をやり直してみたのかもしれません。まあ、カバのことをちょっと想像していただきたいんですけれども、まあ、寄生虫除去とか乾燥を防ぐために泥遊びをしていたり、まあ、水中での暮らしに適応しているような感じですよね。鼻を閉じたり、まあ、よく水の中に入って泳いでいる姿とかっていうのもよくテレビに見かけたりしていますけれども、まあ、そういったところを見ていると、まあ、もしカバに水を取り上げたら、まあ、海に行こうかなって進出していたのかもしれません。で、実際カバの祖先からクジラなどに進化したっていう説もあったりしますので、まあ、あながち間違ってないんじゃないかなとか思いながら、想像しております。その流れで、まあ、海に戻っても一度失った期間を取り戻すことができないので、イルカとかクジラは水中でもエラではなくて肺で呼吸をします。で、母乳で子育てをするというのが、まあ、一度陸地に上がって進化した動物が、まあ、水中に戻ったっていう証左なのかもしれません。また、まあ、水中で必要なくなった4本の足はね、比例と進化を遂げたとなります。まあ、そんなヒレの話なんですけれども、まあ、胸びれの骨を見てみると手のような形になっております。外見ではね、なんか全然似てないじゃんって思うんですけれども、骨を見てみると進化の名残みたいなのが観察できてすごく面白いんですね。ほんと手みたいになってます。で、まあ、イルカだけじゃなくて、まあ、爬虫類や鳥類でも同じようなヒレに進化した動物もいますね。まあ、それが、まあ、ウミガメとかペンギンですよね。前回にも少し触れたんですけれども、違う種類にもかかわらずその生息する地域で形態が似たように進化することを収斂進化と言います。今のところ、まあ、個別の動物を紹介している形なんですけれども、まあ、実はね、そういったところでいろいろな面でつながっていることが、まあ、分かってくると思います。まあ、イルカの分類で、実はイルカとクジラって、今イルカとクジラはイルカとクジラはなんてこう言ったんですけれども、生物分類上の違いって実を言うとなくて、まあ、一般的にはイルカという種はいないんですね。ということは、まあ、イルカはクジラという、イルカイコールクジラです。 じゃあイルカとクジラの違いって何っていう話になるんですけれども、大きさの違いだけらしいです。一応4から5メートルを超えるとクジラと呼ばれて、まあ、それ以下だとイルカっていうのがなんか通説らしくて、まあ、ある研究者では3メートルという人もいるそうで、まあ、はっきりと決まってないらしいですね。実は結構曖昧みたいです。まあ、分類学はね、まあ、まだまだ発展し続けていて、数年前に買った図鑑と、まあ、今の図鑑では、まあ、だいぶ分類も違ってまして、まあ、前回の怠け者でも品種目とかが、まあ、有毛目に変わったこととかも同様なんですけれども、まあ、イルカはハクジラアモクという、まあ、分類なんですけれども、まあ、その名の通り歯があるクジラで、その中でも、まあ、小型のものがイルカと呼ばれていて、シャチも分類されております。まあ、分類学上ではとりあえず、まあ、イルカはクジラの仲間。しかし人間が見た目や大きさでイルカやシャチを、まあ、呼び分けているっていうだけなんですね、実は。まあ、結構適当だったと。まあ、クジラの仲間といえど、まあ、クジラとイルカ、そしてシャチは食べる餌に違いがあって、まあ、ヒゲクジラ、ザ・クジラですよね。まあ、ヒゲクジラっていうのは、まあ、歯がヒゲみたいになっているから、まあ、まあ、ヒゲクジラって言われてるんですけれども、まあ、それは主食が、まあ、プランクトンとか小魚、小エビとかをこし取って食べている感じですね。で、まあ、まあ、当のイルカとかなんですけれども、まあ、シャチも含まれるハクジラアモク、まあ、文字通りね、歯が生えてる、まあ、クジラのアモクなんですけれども、まあ、魚とかタコとかイカなどを主食としているみたいで、まあ、歯は生えてはいるんですけれども、まあ、噛まずに丸飲みしちゃいます。滑りやすい魚とかを取り逃さないように鋭い歯になっているだけという感じになってるそうですね。ちなみにね、まあ、これ私調べてて意外だったんですけれども、まあ、イルカの胃ですよ、お腹の胃ですね、胃っていうのが、まあ、4つもあるんですね。で、食道とか十二指腸が、まあ、変化した胃があって、全部で4つあると。まあ、基本丸飲みなので、食べた大量の餌を蓄えて、ゆっくりと消化するために、まあ、4つも胃があると言われているそうです。まあ、牛とかの仲間とかも反芻するためとか、その胃が何個かにこう分けられてたりするんですけれども、まあ、偶天目ってそういう傾向があるのかな、みたいな、ちょっと想像してたりするんですけれども、ちょっと話脱線しちゃったんですが、まあ、戻ります。で、バンドウイルカなどの、まあ、主なイルカっていうのは、まあ、温帯の海域全体に、まあ、生息してまして、まあまあ、赤道を中心としたところから、まあ、北へ南へっていう形なんですけれども、まあ、基本的に暖かい地域に住んで、各地で見ることができます。まあ、一定の地域で過ごすようなので、まあ、世界をまたいで泳いでいるわけではないみたいなんですね。で、基本的には、まあ、10から50頭ぐらいの群れで過ごして、まあ、こういったのを群れをポットっていうんですけれども、で、まあ、時期によっては、1000頭を超える群れになることもあるそうですね。で、実際海だけじゃなくて、イルカっていうのにも、その川イルカっていう川にいるイルカもいるので、まあ、いろいろとちょっと珍しいイルカもいるので、それもまあ今後ピックアップしていきたいなと思っております。で、まあ、寒冷地に近い海ほどね、イルカは大きいのが見られて、暖かい地域では逆に小柄なイルカが見られるそうなんですけれども、このようにね、寒暖差の、まあ、寒い暖かいとかの差によって、体の大きさに違いが出てくることを、まあ、ベルクマンの法則って言われております。まあ、こういったね、法則とかも実を言うと取り上げてみたいと思ってるんですけれども、まあ、前の番組とかで、ちょっと、やってたりするんですけれども、まあ、改めて取り上げたいと思います、今後。で、イルカの骨を見てみると、まあ、背びれと尾びれの骨がないんですね。で、その中でも尾びれはね、筋肉はなくて、ね、あんなに早く泳げんのになんて思うんですけれども、で、高密度な結合組織でできていて、まあ、高タンパク質、まあ、コラーゲン繊維によってその尾びれは強化されているみたいですね。まあ、結合組織って何っていうのもちょっと文系にはね、非常にちょっと馴染みのない、用語だったんで、あえて深入りしなかったんですけれども、まあ、結合組織とか、まあ、そういったものがあるというような感じです。 で、胸びれっていうね、胸びれはね、哺乳類の前足のように、まあ、手のような形の骨になっているんですけれども、また哺乳類なのでね、まあ、首の骨もあるんですけれども、まあ、どこに首あるの？イルカさんみたいな感じなんですけれども、しっかり7本あります、首の骨が。で、7本目の骨は、まあ、1,2,3,4,5,6,7 ってあるんですけれども、まあ、すごいキリンと比べるともうすごい短い、人間よりももっと短いような感覚で7本あるような感じなんですけれども、まあ、その首の骨は哺乳類らしく、まあ、7本あるんですけれども、まあ、7本目の骨はね、もう本当にがっちりと他の骨とはまって、まあ、動かないようになっているそうなんですね。で、これは泳ぐ時に顔がぶれないように、まあ、効率よく泳げるようになっているとか言われております。このね、首の骨って、まあ、毎回怠け者もキリンの時もそうなんですけれども、首の骨っていうのがすごい特徴が現れてて、まあ、面白いんですよね、意外と調べてみると。で、まあ、そんなイルカがね、泳ぐと、時速45キロくらいで泳げるみたいなんですね。で、通常はだいたい15キロって言われているそうです。で、一部の目撃情報だと、まあ、一時的に70キロでも泳げるそうですね。で、人間の自由形で泳いでいるプロの選手がだいたい時速8キロほどらしいので、まあ、いかにすごいか分かりますよね。スクーターでも追いつけないってどんだけ速いんだっていう。で、水族館で見られる、まあ、パフォーマンスで高い位置に吊るされたボールをバチンと、まあ、尻尾で叩くというパフォーマンスがありますけれども、まあ、大体どれくらい飛んでいるのかっていうと、まあ、6から8メートルくらいだそうです。で、この高さを飛ぶには、まあ、時速45キロくらいの速さが必要なんですけれども、まあ、見事にイルカはクリアしている感じなんですね。まあ、ちなみに1メートル飛ぶだけでも時速15キロぐらい必要らしいので、まあ、人間にはちょっとね、難しいかもしれません。で、イルカはね、その飛んでるんですけれども、まあ、パフォーマンスのためだけじゃなくて、まあ、普通に、ね、もうぴょんぴょんジャンプするんですけれども、まあ、それはね、体の垢とか皮膚で、その皮膚につく寄生虫などを取るためとか、まあ、群れで生活するゆえに、まあ、コミュニケーションに使われているということで、いろんな説があります。まあ、打足なんですけれども、まあ、見比べてみると、まあ、最近の新幹線とイルカのフォルムってなんか似てますよねっていう、まあ、速さを追求するとどんどん自然界の動物みたいなフォルムに近づいていくのかもしれないなとかって思って、まあ、取り上げてみたんですけれども、似てますよねっていう、主観でしかないんですけれども。で、これだけ早く泳げて、まあ、ジャンプできるのは、まあ、さぞかしすごい筋肉なんだろうなと思ったんですけれども、まあ、実はね、水中でこれくらいで、まあ、さっき言った45キロぐらいの速度で泳ぐには、まあ、陸上の生物で考えるともっと大きな筋肉が必要になるそうなんですけれども、まあ、なのでね、まあ、今でもイルカの運動能力については研究者の間でも解明を進めているそうですね。すごいですね。謎がまだまだまだあるっていうような感じらしいんですけれども。まあ、ですけども、筋肉ではなくて、速く泳げることには、まあ、皮膚に秘密があるみたいなんですね。で、イルカが泳ぐと、まあ、皮膚の表面から細胞が剥がれ落ちていって、まあ、皮膚にはまあ細かいシワがね、さざ波のようにできるそうです。まあ、この剥がれ落ちる細胞とさざ波のシワのおかげで、イルカが受ける抵抗っていうのが、まあ、100分の1ほどにしかならないので、早く泳げるって言われております。まあ、なんか、どういう理屈なのかちょっと私には分かんないんですけども、まあ、ひたすらなんか皮膚が剥がれ落ちて、まあ、ね、なんか波のような皮膚だといいんでしょうね。で、まあ白崎って書いて、まあ木崎って読むんですけれども、木崎マリンワールドとかのブログとかも見てみると、まあ、2時間に1回ほど肌が入れ替わるっていうこともやっぱ言ってるので、まあイルカって常にこう皮膚が変わりながら泳いでいるような、みたいですね。で、 イルカは、まあ、冒頭で言った通り哺乳類、まあ、魚類じゃないっていうのはまあ結構なんか有名というか常識だったりとかしますよね。まあまあそもそもまあそういったイルカは哺乳類なので、まあエラ呼吸をしません。まあ魚じゃないんでね。で当然肺で呼吸をします。つまりまあ外の空気を吸わないといけません。ずっと海の中にいるわけにもいかないので。でそこで呼吸している場所なんですけれども、まあ、人間でいうところの、まあ、頭頂部っぽいところって言えばいいんですかね。口と背びれの中間地点ってなんかまあすごい表現しにくくて恐縮なんですけれども、に、まあ、その頭頂部みたいなところに鼻、まあ、いわゆる噴気孔って言われている場所があります。で見た目ただの穴が開いているように見えるんですけれども、まあ、よく見るね、穴を覗くと、まあ、人間の鼻のようにね、2つに分かれているんですね。まあ、今後まあなんか触れ合いとかできるような機会があったら、その頭頂部の穴をよく覗いてみてはいかがかなと思います。でイルカやまあクジラはね、海中生活に適応するにつれて、まあ、鼻の穴の位置がね、頭頂部へ徐々に移動していったと言われております。でこれをテレスコーピング現象と言います。まあ要は人間で例えると、今鼻がね口と目の間にあると思うんですけれども、まあ、それがどんどんどんどんこう眉間の方にこう行って頭頂部に行くみたいな、まあ、そんな現象らしいですね。で、まあ、クジラも同じように呼吸しますけれども、まあ、クジラからイメージする潮吹きがあると思うんですけれども、まあ、これはねその噴気孔っていう穴から息を吐くときに水しぶきが上がっているだけなんですね。で水を取り込んで、まあ、クジラって水を取り込んで別に吐いてるわけじゃないんですね。でそれをみんな潮吹きだとかって言ってる方もいらっしゃるんですけれども、水取り込んでるわけじゃないんです。でもイルカは潮吹きしないですよねって思うんですけれども、でなんでかっていうと、クジラの肺活量がもう半端ないからですね。その肺活量が強すぎるせいで、まあ、ただ単に息してるだけでもブシャーンってこうね水面から、潮吹きが上がってるように、見えるというような感じです。すごいですね。でそしてね、その穴から水が入らないように、蓋をして泳ぎます。で泳ぐと、まあ、約5分から最長15分くらい、まあ、水中にいることができます。で嗅覚は、まあ、他の動物に比べて弱いみたいです。まあ、ここら辺のところっていうのは、まあ、いくら調べてもちょっとわからない部分が多かったんであんまり言及してないんですけれども、まあ鼻ってそういえば頭頂部にあるんだっていうのが改めてね思った次第なんですけれども、まあ、こんなところじゃちょっと匂い嗅ぐっていうのもなかなかねないですよねっていう。で、まあ、ちなみにね、まあ、その呼吸の話まだまだ続くんですけれども、まあ、海に戻ったなら、まあ、エラ呼吸に戻った方がいいんじゃないって思う人もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、確かにわざわざ水面まで戻って呼吸をする必要がないことを考えるとエラ呼吸の方がメリットがあるかもしれないなって思ったんですけれども、まあ、ですけれども、まあ、水中での、まあ、酸素濃度っていうのは空気中に含まれる酸素濃度に比べて非常に少ないんですね。で酸素を取り入れる量が多いと、まあ、その分効率よく動けるんですね。まあ、どういうことかっていうと、エラだとマグロのとか、まあ、想像していただくとあれなんですけれども、マグロってイルカより早く泳げるんですけれども、まあ、絶えず酸素を水中で取り入れなければならないから泳ぎ続けなきゃいけないんですね。要は酸素濃度が海中だと少ないからですね。で逆にイルカは、まあ、空気中にある酸素を取り入れるので一度の呼吸でしばらく泳げるんですね。でそういうことで泳ぎ続ける必要がないので子育てができると。もうずっとね、泳ぎ続けるってことは、まあ、マグロとかの魚類っていうのは、まあ、基本的には大量に卵を産んで、まあ、マグロにもよるんですけれども、まあ、5000万個ぐらい、卵を産むらしいんですけれども、 でその産んだ卵に精子ぶっかけたら、まあ、そのまま放置で何匹か生き残ればいいという生存戦略なので、この呼吸の仕方だけでだいぶこう生態が違ってくるわけですね。で、まあ、50キロ以上で泳ぎ続けるマグロが子育てとか授乳とかってできませんよね。もう常に酸素を求めて泳いでるので、まあいろんな魚もいますけれども、中には口の中で子育てするような魚類など、まあ様々な子育て方法をする魚はたくさんいるんですけどね、まあ、一概に全部が全部っていうのがなかなかちょっと言いづらいんですけども、調べが足りなくて。であと、まあ、例えば魚類が呼吸のたびに、まあ、水中に顔を出すってなった場合に、鳥とか水面の大型魚類、まあ、もちろんイルカとかクジラとかですよね、に対して身を危険にさらしてしまいますよね。まあ、空気パクパクこうね、水面までいちいちいちいちね、上がるたんびに捕食者に自分の身をさらす危険を常に常にやり続けなきゃいけないってなるのはさすがに厳しいですよね。まあ逆にね、あのトビウオとかっていうのは水中の天敵から逃れるために水面から飛び出るそうなんですけれども、まあいろんな生き方がありますよね。で逆にイルカのように外敵の危険がないゆえに、まあ、このような呼吸ができるっていうこともまあ一つあるんじゃないかなっていう部分はあると思います。まあ一番は多分哺乳類だからだと思うんですけれども、で呼吸の話をしましたけれども、イルカは寝るとき呼吸はどうしてるのって思われるかと思うんですけれども、実際ぐっすり爆睡してしまうと、まあ、さすがに呼吸できずにイルカも溺れてしまうと思うんですけれども、まあ、イルカはね、常に、まあ、脳の、まあ、常にじゃないですね。イルカは、まあ、脳の半分が睡眠して泳いでいるという感じなんですね。で、片目を閉じているとき、まあ、脳の半分が寝て、もう片方は起きているので、まあ、溺れずに泳いで呼吸ができるというわけなんですね。でそのまあ半分寝てるときって活動量が少なくなるそうで、ゆったりと泳ぐそうです。まあ、この半分の睡眠をとることを半休睡眠と言います。次にイルカの目や音の話になるんですけれども、まあ、イルカの視力っていくつだと思いますかっていうところなんですが、実はね、0.1 くらいしかないそうです。で暗い海の中でね、視力 0.1 しかないのはちょっと心もとないですよね。じゃあ耳がいいのかなと思うんですけれども、そもそも耳ってどこっていうね、ちょっと YouTube 見てくださってる方は次の画像を見ていただきたいんですけれども、ちょっとポッドキャストとかラジオで聞いてくださってる方は申し訳ございません。でこの画像なんですけれども、お分かりいただけただろうか。まあ耳の話なんですけれども、まあ、目からね5センチほど後ろに針で開けたような穴があるんですけれども、まあ、それが耳になります。まあ、本当に小さくてよく見ないと気づかないぐらいだと思うんですけれども、でその耳がね水中では実は役に立つのかなって思うんですけれども、耳垢で塞がって、まあ、ほとんど機能していないそうです。まあ、泳ぎに特化するために人間の耳のような突起物をね極力排除して小さな耳の穴になったと言われております。まあ、ではね、まあ、目や耳がそこまで機能していないイルカは、まあ、どうやって物を認識して、まあ、音を聞いているのかっていうと、鼻の奥、鼻っていうと人間でいう鼻っていうよりもどっちかというと頭頂部にある鼻なんですけれども、その奥から、まあ、額にある、まあ、メロンと呼ばれる、まあ、頭部の脂肪組織の器官みたいなのがあるんですけれども、まあ、そこを通して超音波、まあ、いわゆるパルス音って言われているカチカチって音なんですけれども、を出して、まあ、物に当たって戻ってくる反響音を下顎から受信して音響脂肪っていう脂肪へ伝わって、まあそこでようやく耳の骨、そして内耳へと、まあ、音が届くという仕組みなんですね。 これでね、物の距離や方向、大きさ、なんか材質まで知ることができると言われております。これをエコーロケーションと言います。まあ、数百キロ先まで聞くことができるそうなんですけれども、まあ本当、どんだけっていう話なんですが、やばいですよね。で、この超音波で海底の砂に潜んでいる魚などとかも見つけることができるそうですね。なんか無敵やんけって思うんですけれども。で、まあ船に搭載されているソナーと同じですよね。まあこれも超音波を出して、まあ反響したところで、まあ、魚群を見つけたり、障害物を見つけたりすることができますけれども、まあイルカほどの高性能なものができたら、多分時代が変わるかもしれませんね。多分。でイルカは鳴き声、まあホイッスル音って言われるんですけれども、まあそういったので会話しているとか言われたりするんですけれども、まあ現在のところね、実際に会話の領域まで到達しているのか、まあ、もしくは超音波でも会話できるのかなど、まあ、まだ解明されていないことも、まあ、非常に多いです。で、まあ、しかしね、まあ、イワシなどの大群を取り囲んで、まあ、そのイワシの大群っていうのが、まあ、大体、よくイルカの特集とかで出されるんですけども、こういったのをベイトボールっていうんですけれども、まあ、その、まあ、ベイトボール、そのイワシの大群をね、イルカの群れで連携を取って追い詰めて、まあ、そこで捕食するってことからも、まあ、やっぱりお互いを認識してコミュニケーションを取っていないとできないゲートなので、しっかりとした何かで会話をしているのかなって思います。まあ、ちなみにね、空気より水中の方が何倍も伝わる速度が速いらしいですね。あの音がね、音の伝わる速度が何倍も速いらしいんですけれども、まあ、遠くからでも円滑にコミュニケーションがそれで取れると言われております。なんか、水中でね、うちらが叫んだところって向こうに聞こえるかっていうと、聞こえないよねーとかって思って、ちょっといまいち陸上生物の私ではいまいちピンとこなかったんですけれども、まあどうやらそういうことみたいです。で、鳴き声とかっていう話をちょっとしてたんですけれども、まあ、イルカにはね、そう鳴き声鳴き声といったものの、イルカには声帯がないんですね。で、口から音を出しているわけではなくて、鼻に当たる噴気孔の蓋をね、震わせて出しているという、まあ、結構、ね、イルカのパフォーマンスショーとかで口を開いて、なんか、キューキューキューキュー言ってたりするっていうようなパフォーマンスあるんですけれども、まあ、実際口開かなきゃ、その音が出せないのか、口開かなくても、ね、鼻の蓋振らせりゃできるんじゃないのっていう部分もあるかと思うんですけれども、そこら辺ちょっと謎ですよね。実際のところね、今イルカの会話とかっていう話についてはね、まあ、分からない部分が多いんですけれども、まあ、生態研究などの結果から、まあ、連携の取れた群れを成しているところから、まあ、まだまだ未知なコミュニケーションをとっているのかもしれないとか、なんとか言われております。また、まあ、飼育下のイルカを使って言語機能について調べたところによると、まあ、文法などね、言語を定義するいくつかの要素を、まあ、イルカは理解できることが分かっているそうです。で、またね、イルカはボディタッチをしてコミュニケーションを取ったりするっていうのも、まあ、言われていたりするので、まあ、本当に人間に近いコミュニケーションを取っていたりすると。ところ変わって、まあ、イルカって、食べられるのかって調べてみたら、まあ、普通に日本では歴史のある食べ物らしいですね。まあクジラも食べますし、そうかって感じでしたけれども、まあ、日本の場合ね、戦前や戦後の食糧難の時代にクジラと同じく、まあ、イルカも貴重なタンパク源でした。で現在では、まあ、和歌山県や静岡県で食べることができるそうですね。で最大の産地は岩手県らしいです。イルカの肉って見たことないですね、スーパーで並んでるところは。で、まあ、そのイルカの、肉とかにはね、脂身とかには独特な臭みがあって癖があるそうなんですけれども、まあツイッターとかね、そういったのを見てみると刺身とか結構美味しいというコメントを見受けられました。ウィキにも調理方法が書いてありました。で、まあそんなイルカはね、まあ、ギリシャ神話では、まあ、ポセイドンの息子である、まあ、トリトンの下半身 が、まあ、イルカだったとか、古代ギリシャでは、まあ、イルカを殺すことは重罪だとか言われていたり、まあ、バビロニア神話ではイルカを信仰していただとか、まあ、そういったこととか、まあ、現在ではね、軍用などで使われることもあるそうで、嫌いの探知、まあ、海の地雷ですね、嫌いっていうのが、で、まあ、人命の救助などでも役に立っているそうです。まあ、食用にしろ、まあ、神話とか歴史にしても、まあ、高い知能や能力ゆえに、まあ、軍用に利用されるなど、まあ、いろいろと良し悪しはあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりね、まあ、すごいイルカっていう時に、まあ、身近に感じるだけあって、まあ、すごく人々と密接に関係してた歴史が本当に伺えると思います。でそんなイルカの祖先なんですけれども、まあ、パキケトスとかなんかいろんな呼び方あるんですけれども、そのパキケトスというね、約5300万年前に、まあ、アナグマをほっそりさせたような犬っぽい見た目の四足歩行の動物なんですけれども、まあ、骨格からしてほぼ陸上に適した見た目なんですけれども、まあ、目や鼻の位置が高くて、まあ、水面に目や鼻を出したまま移動ができる、まあ、少しワニっぽい感じなのかな。鼻とか目とかワニって結構出せるようになってるので、で、まあ、水陸両用の生活をしていたと考えられておりました。で、尻尾もね、長くて水中では舵取りに役立っていたのか、まあ、いろいろと妄想が膨らむような、感じなんですけれども、まあ、その祖先が水中での生活を選択した、まあ、もしくは淘汰された結果が、まあ、イルカという形態へ進化したのかもしれませんね、という、まあ、想像でしかないんですけれども、まあ、こういったね、鼻とかの位置とかがどんどんね、そういった進化の結果、テレスコーピング現象とかね、そういった進化した結果が、まあ、イルカになっていったのかなと。で、まあ、最後になるんですけれども、やっぱりね、イルカも飼育できます、一般人でも。で、まあ、大型動物になるので、まあ、市とかの許可がいるんですけれども、まあ、お値段だいたい2000万円弱、まあ、種類によってだいぶ変わるそうなんですけれども、シャチに至っては1億ぐらいとかって言われてたりします。でとはいえね、まあ、購入できたとしてもね、維持費が半端ないと思います、ね、プールとか水温維持のためとか、綺麗に保つのはもちろん、餌代などで、まあ、月100万以上は、かかるんじゃないかなと思います。寿命はね、まちまちなんですけれども、飼育下では、まあ、40年以上とかって言われていたりしますね。まあ、中ではだいたい60歳とか80歳ぐらいまで生きるんじゃないかとかって、言われていたり、そういった報告もあったような気がします。で実際はね、まあ、一般人が飼育するっていうのは不可能に近いので、まあ、水族館の近くに家建てて飼育している気分で水族館に散歩しに行く方が現実的かもしれませんね、まあ、もしくは飼育員になるとかね。それではね、まだまだイルカの情報はね、次の反省会のコーナーでも紹介いたしますけれども、まあ、ちょっとアダルトな内容が入っておりますので、覚悟して聞いてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。ドブセカ、一人反省会。はい、ご視聴、本編の方ありがとうございました。覚悟はしておりましたが、イルカの情報量多すぎです、まあ、出るは出るはでね、まあ、どこまで放送すればいいのか分かんなかったんで、もう本当言いたいことだけ羅列したっていう、もう何の芸もないようなね、内容になっておりまして、まあ、いつも通りなんですけども、まあそれはそうですよねって、まあ、情報量多いのは当たり前なんですね、一度陸に上がった生物がね、また水中に行ってるわけなんですよ。まあ、それはね、人生、まあ、イルカ生っていうんですかね。まあ、もうね、人生も情報もいろいろとありますよねっていう。で、まあ、よく考えてみると、水中の哺乳類ってすごい特殊ですよね。だって、普通、魚しかいないわけで、その中でね、哺乳類がいるわけですから。で、まあ、今後ね、クジラとかさ、シャチのこともね、紹介するときにでも、イルカの情報をね、補填できるといいなと思っております。 ね、ここからイルカのちょっとアダルトなお話になるので、ちょっとご注意いただければなと思うんですけれども、まあ、誰とは言いませんけれども、まあ、YouTube のコメント欄でね、キリンで浴場をする、まあ、紳士の方がいらっしゃったので、まあ、逆に言うと朗報かもしれませんね、このアダルトな展開っていうのは。ではね、イルカはまあ哺乳類と本編でもまあ何回か言いましたけれども、まあ、哺乳類ってことは子供のイルカはおっぱいを飲みます。イルカは子供の時だけ口の周りに感覚も、まあ、産毛的なものが生えておりまして、まあ、何のためにあるかっていうのは正確にはわからないらしいんですけれども、まあ、勝手な想像ですね。またいつもの、まあ、多分おっぱいを探すためにあるのかなと思います。まあ、大きくなるにつれてね、人間の大人と同様なくなっていきます。でまたね、子どものイルカってね、実を言うと、まあ、子どものイルカの舌はね、舌ってベロですね、ベロ、大人と違って周りにヒダ、フリンジって言われてるんですけれども、そういったものがついています。ちょっと言葉だけの表現だとちょっと難しいんですけれども、まあ、イソギン、まあ、極端に言うとイソギンチャクみたいなヒダヒダがある感じで、まあ、おむつとかで表現すると漏れ防止のギャザーがあるみたいな感じですね。まあ、だいぶ適当な表現なんですけども、まあ、そんな舌をね、すぼめて、まあ、おっぱいを飲みます。なんかストローみたいにしてね。で、その舌によって、まあ、おっぱい周りを密着して覆うことができて、まあ、海中でもミルクをこぼさずに飲むことができると言われております。イルカのおっぱいってどこにあんのっていう話なんですけれども、尾びれからね、胸びれまでに、まあ、あるお腹の下あたり、まあ、これも表現が難しくて言葉だけで言うとあれなんですけども、まあ、お腹の下腹部の方ですね、の下あたりに、まあ、そのど真ん中あたりにね、あの切れ目、スリットって言われてるんですけれども、切れ目みたいになっておりまして、まあ、そこに性器が隠れております。でその性器の両脇に小さいスリット、切れ目があって、そこにおっぱいが隠れております。要は切れ目が3つあるような感じですね。でその切れ目に口を入れてミルクを飲むんですけれども、まあ実際そのミルクって美味しくないらしいです。んですけれども、まあすごい特能らしくて、濃いミルクで人のミルクの5倍ほど濃いらしいです。まあそれというのも、まあ人間の赤ちゃんみたいにずっとおっぱい飲むことができるわけじゃなくて、まあ、水中にいるので、まあ、長時間飲むことができないから、まあ、濃いミルクで栄養を短時間で摂取できるようになっていると言われております。で、まあ、次からね、まあ、ちょっとあれなんですけれども、切れ目に性器が隠れていると言いましたけれども、まあ、全体的にね、やっぱり泳ぐために特化したフォルムをしているので、まあ、無駄のない形で泳ぎに関係のない突起物っていうのは、まあ、耳とかのように小さくなっていったり、でペニスとか、乳首などは隠しております。その切れ目の中に入ってます。でちょっとね、ここから閲覧注意的な部分がちょっとあるので、 YouTube とか画像を見ている方はちょっとご注意くださいって感じなんですけれども、ではね、オスイルカのペニスが切れ目に隠されているっていう話なんですが、そのペニスはね、なんとね、まあ、大体ですけど、まあ、すごい適当なんですけど、いつも通り、500ミリぐらいのペットボトルぐらいの、まあ、太さがあって、まあ、ピンク色のワームみたいなペニスなんですね。でしかもそのペニス自在に動かせますっていう。でなんで自在に動かせるのかというと、まあ、メスイルカの膣はですね、まあ、かなり複雑な迷路のような形をしておりまして、まあ、複雑にすごい入り組んでいるそうです。でなので、まあ、その膣の中に入る必要があるために自在に動かして中に入れるようになっているという感じですね。でイルカもね、人間と同じく快楽のために交尾をします。でその交尾の時間がね、なんと10秒、しかしね、1日に何回も射精することができるそうなので、いわゆる絶倫みたいですね。 人間にもね、発情する強者なイルカさんもいるらしいので、襲われないように注意してください。まあ、結構ガチでね、気をつけていないと、まあ、遊び半分で、本当にイルカとしては遊び半分ですよ。で、海に引きずり込まれる可能性があるので、ちょっと浴場してるようなイルカさんがいたら、まあ、本当気をつけてくださいというところでね、いかがだったでしょうかというね、まあ、終わり方はちょっとね、適当かつアダルティな話になっちゃったんですけれども、生物の話をする上でね、まあ、こういった性交渉の話っていうんですかね、まあ、交尾だとか、まあ、ペニスだとかっていうような話っていうのはね、実はと避けて通れない道だったりするのでね、ご容赦願います。ちなみにね、前回の怠け者の話をしたんですけれども、怠け者の交尾はね、まあ、さぞかしゆっくりなんだろうなと調べ直していたんですけれども、まあ、早いみたいです、ね、あとね、木の上で交尾して木の上で出産するっていう話をちょっと前回したんですけれども、でそうしたらね、その木の上で赤ちゃん産んだらどうなるのってちょっと心配になった方もいると思ったので調べたんですけれども、そのね、怠け者はね、産んだら赤ちゃんね、そのまま落下しますっていうのはね、まあ半分嘘で半分本当です。まあ実際はね、産んだら落ちちゃうんですけれども、へその緒でつながっているので地面には落下しないっていうような感じですね。そこは落ちないように工夫してよって思いますけれども、さすが怠け者様ですよね。はい、ちょっと脱線したんですけれども、イルカの話に戻ります。まあ調べている時にね、ふと感じたんですけれども、まあイルカはね、知能が高くてね、会話ができる日が来るかもしれないっていう、なんかちょっと夢のような記事やホームページを見ていたりしたんですけれども、まあ、実際会話できるようになったら大変なんじゃないかと思っておりまして、イルカから人間へクレーム来ない？本当に大丈夫？って思ったんですけれども、まあ、なんでかっていうと、まあ、お前ら海汚しすぎとか、友達のウミガメ変な透明な袋で窒息しそうだった、船うるさい、網投げないでくれる、海産物根こそぎ取らんといてとか、まあなんか逆にめちゃくちゃ感謝されたりね、人間優しいとか言われるとか嬉しいと思うんですけれども、まあいろんなね、会話ができるようになったことによっていろんな弊害が出てきちゃうんじゃないかなとか、勝手にもう何の心配してんだって話なんですけれども、とまあね、人類への継承をね、勝手にしてみたというか心配してみたところでね、今回は、これまでとさせていただきたいと思います。まあ、ちょっとねボリュームがいつもありすぎるので、これからは頑張ってね、まあ、短くしていきたい、30分以内20分以内とかね、もっとね気軽に聞けるような内容にしていきたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろと調べていくうちにどんどん伝えたいことが増えていっちゃうので、本当聞いていただける方、本当ありがとうございますということでね、まあ、これからもね、こういった内容を、配信していければなと思いますので、飽きずに聞いていただければなと思いますということで、これで本当の最後となります。ありがとうございました。